風呂行こうか。皆さん
こんにちは。
はい、始まりました。インターネットラジオ風呂行こかです。この番組は銭湯に興味があるけどまだ行ったことがないとか、そういや最近銭湯はご無沙汰だなという方に改めて銭湯の魅力を伝えて、どんどん減っていく昔ながらの銭湯を勝手に応援しようという銭湯ファン有志による全世界に向けた放送です。毎回実際の銭湯の脱衣所をお借りして録音しています。ナビゲーターは私、京都在住の林博樹と、
大阪在住のラッキー上松と、
神戸在住の松本浩二、
この風呂行こか3人集でお送りします。
こんにちは。
おいでやす。
はい。第5回目の今回は、京都市上京区の長者湯さんにお邪魔しています。いつもやったらここで、駅から徒歩何分って言うんですけど、長者湯さんはちょっと電車の駅から遠いんですよね。
そうですね。まあ、あえて言うたら、地下鉄から烏丸線の今出川駅から西へ徒歩20分ぐらいかな。
そうですね。僕らは今日阪急の大宮駅に集合して市バスでここまで来たんですけれども、はい、このバスもちょっと大宮駅から堀川まで2、3分歩いて乗らなあかんのですよね。
しかも混んでたな。
でもバスで来たら、途中二条城の横通ってね、観光気分も味わえてなかなか良かったですよ。
そうそう。その後、堀川下長者町のバス停で降りて、すぐ近所の千里中中華料理屋でビール飲んでね。お城見て中華食ってビール飲んで京都満喫最高。さあ帰ろ。
いやまだ長者湯ついてないし。
あ、そうか。はい。
堀川市場からバスで約10分、堀川下長者町のバス停で降りたら一本北側に上長者町という通りがございます。
はい。はい。
ここを約西へ徒歩3分。長者湯が見えてまいります。
はい、うん。長者湯っていうのは上長者町通りにあるから長者湯なんですね。
縁起のいい名前やね、うん。入ったら億万長者になれるな、これは。
いや、松本さんそう言うて何回ぐらい入ってはるんですか？
4 回か5回ぐらいは入ってますよ。
4、5回で億万長者は厚かましいよ。
いや、まだご利益が出てないだけでこれから先はわからんよ。
ああ、前向きでいいですね。
はい、もちろんです。
でも長者湯はね、そんなご利益があるかもしらんって信じたくなるようなね、外観をしてますよね。
そうでしょ、うん、お寺か神社かと思わすような曲線が美しいカラハフですわ。ザ・風呂屋の風景やね。
うん、まさに。
カラハフの上の瓦にもちゃんと長者湯って銘が入ってましたよ。
う
ん、
そう。一点物の特注瓦ですよ。気合入ってますよ。
な、
うん、さらに長者湯は外観もいいんですけど、中はもっと素晴らしいんですよね。
脱衣場の男湯側にはね、雪景色の金閣。女湯側は桜が咲いてる清水寺が描かれたタイル絵。これがドーンとございますよ。
はい。端っこに平安遣都1200年って書いてありますけども、うん、前回の改装がちょうど平安遣都1200年の平成6年ということで、
なるほど。
その時に記念につけはったそうです。
ってことは次の節目は平安遣都1300年ですね。
そういうことですね。
はい、次、じゃあ僕に絵描かしてもらえへんかな。
ラッキーさん何歳まで生きるつもりですか？
泣くようぐいす平安京に1300年足して僕が生まれた年が、やから135歳。
ラッキーさん計算早
っ。いや、そういう問題じゃなくて、いくつまで生きんねんっていう話ですわ。他にもね、仕切り壁のところにある透かし彫りの欄間、これも素晴らしい。
もう街中の美術館やね。あと小さいながらも庭があってね、立派な灯籠があって金魚が泳いでる、これも和の風情やね。
はい。
京都では定番の脱衣籠も柳氷を大事に使ってはりますね。
うん。しかも掃除が行き届いててね、花が行けたあったりして、うん、もう銭湯の品格さえ感じるね。
はい。松本さんからまさか品格という言葉が出るとは思いませんでしたけど。
ミスター品格。
でも品格の部分ではその通り。本当にね、長者湯さんはね、さらに地下水を薪で沸かしてはるんですわ。これが
たまらんね。もうこれぐらいにしとかんと、ラジオ聞いてる人は途中で聞くんやめて、長者湯目指して家出はんで。
はい。でもラジオはね、最後までちゃんと聞いていただくことにしまして、でも長者湯に来ないと人生の損ですからね。
全く
も
ってその
通り。はい。ということで今回はそんな魅力あふれる京都市上京区の長者湯さんから
お送りしまーす。
はい。今日は京都市上京区の長者湯さんからお届けしております、はい。このコーナーでは毎回テーマを決めて話しておりますけれどもね。
はい。今回のテーマは何でいきましょう？
夏らしい話題がいいですね。
じゃあ、今回お邪魔している長者湯さん、天然地下水の水風呂がありますし、うん、テーマは夏には特に恋しくなる水風呂でどうですか？
ああ、ええねえ。俺、水風呂大好き。
僕も水風呂大好きですよ。 でも、たまに苦手な人いてはりますよね。女の人に多いかな。
うん、そうですね。女性は冷え性の人も多いですし、最初から敬遠しはるんですかね。松本さん、そういう人はどうしたらいいんですかね。
せやね。まず大きく息を吸い込みます。
ほう。
次に鼻をつまんで浴槽の縁に立ちます。
え、なんか嫌な予感。
そして一思いにザッパーンと。
ああ、やっぱり、おっきの皆さん実践せんといてくださいね。
ザッパーンとね。
もう松本さんに聞いたのが間違いでした。ラッキーさんどうです？どうしたらいいですかね、そういう、冷え性の方とかは。
はいはい。まずやっぱり普通の浴槽でしっかり体を温めることですね。で、体の芯まで温まってから入ったら水風呂とても気持ちいいですよ。
うん、そうですね。
で、最後は水風呂で上がる。こうすると汗も出えへんし。
そう、それが言いたかったんですよ。よく温まってから入る。
もう全然さっきと言うてることはちゃいますけどね。
そう。
暖かい浴槽とね、水風呂を往復するのは、温冷法とか言うて、冷え性にもええみたいですし。あと、筋肉の疲れを取るのにプロのアスリートもやってるっていうのを聞いたことありましたね。
サッカーのブラジル代表もやってたよ。
ほんまですか？
ロナウドが入ってた水風呂に。
あ、ほんまですか？
え、林さん、アスリートみたいな生活してるんですか？
いやいや、僕は対局ですね。アスリートの対局みたいな生活をしてますけど、ほっといてくださいよ。もういいんです、それは。ところで松本さん、どっか、ここの水風呂大好きみたいなとこあります？
あのね、大阪の京橋のね、ユートピア白玉温泉いうのがあるんですよ。はいはい。あっこの水風呂面白いよ。5分に1回ぐらいね、細かい氷がね、筒みたいなとこからバラバラバラバラーって湯船に、は
い
は
い、
ね、落ちてくるんですわ、うん。でも氷プカプカ浮いてる状態ね。
はいはい。
うん、水風呂の上を行く氷風呂ですね。
そうそう、氷風呂ですわ。う
ん、僕行った時氷落ちてきたら子供がバーッと集まってきて。
そうそう、ほんでもう子供それバーッ拾って口にバーッ入れるんです
よ。もうほんまにね、食べてますからね、みんな。うん、子供と言うたら、京都の南区に朝日湯さんっていうところがあるんですけどね、そこはプールみたいな大きい水風呂があって、神さん曰くここで泳げるようなとこは何人もいんで、って言うとありましたけどね。
遊びに来とんな。
でもまあ、泳ぎの練習するんやったら他のお客さんの迷惑にならんようにしてもらうとね。でもなかなかそれ微笑ましい光景ですね。
そうですね。
さっきの白玉温泉には子供用プール7、8メートルもありますね。
そうそう、
はい、あそこを遠慮なく練習できますよ、
はい。大人も泳いでますね、あそこ。
うん、もう、キンキンに冷やしてある水風呂も好きやね。
ああ、たまにありますね。うん、機械で冷やしてるところね。
死にそうなるところ。
ほんまにね、心臓麻痺起こすでっていうぐらい冷えてるところがあります。
大阪の阿鼻湖の近くにも、くの湯っていうところ、水風呂冷たいよ、あれ5秒以上入られへん。
もう風呂ちゃいますよね、そんなんね。あんまりね、冷たい水風呂はやっぱ体に良くないかもしれませんけどね、地下水をそのまま使ってるところは大体年間通して16、7度で一定知れますしね、うん、夏はほんのり冷たく、冬はちょっとぬるめでね、ええ感じですよね。
気にしても気持ちいい。
自然の恵みをすっぱだかで感じられる、これ最高ですね。
最高。
うん。
そういや、うちの死んだ母ちゃんがよう言うてましたわ。水風呂に入るとき、まず頭に水をいっぱいかける。それから手にもかけてから入りなさいっちゅうてね。
へー。普通はちょっと心臓から遠いところからかけて入りなさいとか言いますけど、頭からですか？
そう。念仏みたいに言うてましたよ。頭と手からって。林さん、頭と手からってちょっと10回言うてみて。
はい。まあ、お母さんの供養のつもりで言わせていただきます。
はい。
よろしいですか？
お願いします。
頭と手から、頭と手から、頭と手から、頭と手から、頭と手から、頭と手から、頭と手から、頭ってから、頭ってから、水風呂は、頭ってから、万歳！
ちゃんちゃん。
はい、今回は京都市上京区の長者井さんからお送りしています。
はい。
長者井は規模的にはそんな大きくないお風呂屋さんなんですけどね。僕ら紹介する側からすると京都のお風呂屋さんの特徴をですね、すべて兼ね備えててですね、うん、さらにプラスアルファがあるっていう感じなんですよね。
カラハフアリーノ、京都の絵柄のタイル絵アリーノ、柳氷アリーノ。
それに地下水を薪だけで炊いてあるしね。
そうなんですよ。それではですね、早速そんな風呂屋風情あふれる長者湯の三代目ご主人、はい、真島正明さんをお呼びしましょう。
正
明さん。はい、真島さん、こちらへどうぞ。
いらっしゃい、いらっしゃい。こんにちは。
どうぞ、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こちらお願いします。
長者湯さんね、ほんま風呂屋らしい風呂屋なんですけれども、これは先代がいろいろと工夫して今みたいな雰囲気作り上げらはったんですかね。
元はといえば、大正6年に、
はいはい。
まあおじいちゃんがね、ここにあった銭湯をまあ中古で買わはった。でまあそれから昭和11年に、そのおじいちゃんが今あるこの銭湯に建て直さはって。
ということはもうね、75年、6年、4年、たりなんかして、ね。
ラッキーさん計算早いからやって
みて。考えてなかったよ。
で、さらに、平安遣都1200年の平成6年にまた改装して。
まあ、大きな改装っていうか、まあ、お風呂の中やね。
そういう。その頃はもう他の一般的にお風呂屋さんももう新建材でね。
ああ、そうそうそう。なんかまあ、記念になるもんないかなっていうふうにまあ考えてて。
はいはい。
で、酒屋の大将、仙石さんが、タイル入れはったらどうですかって、はい、パッと言うてくれはって。あ、そうやなと思って。ほんで、
でもそれ、仙石さんが書いて焼いたわけちゃうんでしょ、
は
い、
これね、三州、はい、愛知県やね。あそこが、その、河原とかタイルとかなんか有名なとこらしくて、はいはいはい、生産地っていうか。で、そこに、まあ、絵描きの先生がいはって、頼んで書いてもらった。
でもあれよ、平安遣都1200年って隅に入れはりましたよね。
あれはね、入れとかんと、なんであんなんつけたんかなって思われても、ないし。
あのおかげでね、最近もマスコミいっぱい出てはりますしね。あの、ランマも今すごいもう豪華な透かし彫りと言ってますけど、あれも、
あそこはもう何もなかった。あそこに今ランマ入れるっていうことで、はい、ランマが有名な福井県。で、福井県へ、で、見繕って買って帰ってきはって。
なんかその平成6年の改装の時に、お父さんと真島さんがちょっと意見対立したいう話聞きました
けど。そうね、そこね、はい。で、この当時ね、銭湯の改装をしはるとか、大体、サウナつけたはってん、はい。で、設計とかの時に、親父これサウナつけた方が、やっぱりええで、もう今どこもつけとるし、で、だんだん親父が、うん、お前な、うちみたいなこんなちっちゃいお風呂にサウナなんかつけたら、はい、他のお客さんがお風呂でゆっくりできやらへんやろと。はいはい、まあそういう設計図も作ってももろったけども、はいはい、親父がもう、いやもうサウナあかん。
でももうその当時、改装いたら普通サウナつけることともうほとんどイコールでしたもんね。
そうそう。改装いたらもうサウナ。ね、で、やっぱり銭湯でサウナ売りに、まあ、お客さんにこう来てもらうっていう、まあ、風潮やったし、ほんまに俺もやりたかったんけども、
結局
はやめたんやけども、で、その後、まあ、その組合とかでいろいろ、お風呂屋さんだと話するけども、はい、あんなもうサウナしててもな、大変なんや、掃除は大変やし、もうお金かかんにゃと、いうことをこう、その当時聞いて、はい、俺やめといてよかったな、思って。っていうのは、まずお客さんが減ってる。入浴料はまあ10円上がったりするんやけども、はい、お客さんの数が減ってることで、もうサウナやってたら、もう多分もううち行きで行けてへんで思う。
ああ、そうですか。うん、
ちっちゃいお風呂やけども、お風呂で、まあゆっくりしてもらおうという風な形の、はい銭湯にしてよかったっていうふうに今はそう思ってんね、はい、
でもやっぱりそのお父さんはさすがやっぱプロとしてその風潮に流されんとこれでいけるっていうなんかあったんでしょうね、それ。
親父、やっぱりこの風呂屋で生まれて風呂屋で育って。
よ、分かったはった。
長年の経験で分かってたよね。まあ、いわゆる隣風呂っていうお風呂屋さんにはサウナがあるんやん、ねはいはい。うちがなかってもええやろと。サウナがいらん、ゆっくりお風呂、まあ広い洗い場で、お風呂場で、ゆっくりしたいいう人がうち来てくれはったらそれでええやろっていうふうな親父の考えで。
でも先見の目ありますよ。ほんまね、風呂屋風情をこうアップさすことによって今はね、この風情を求めていろんな雑誌載ったりもしますし、テレビも来ますしね。柳郷里もまあそういう風情を出してる一つやと思うんですけど、これももう、
だいぶね、
修理を、涙ぐましい修理してありますね、ほんまにも。タコ糸でね、こう一本一本外れてきたところを巻いて。
角がみんな傷んでね。
まあ京都人の特徴でね、お風呂来てくれはったら、柳郷里持って、まず埃落とすのに、トントンとこうしはる、ねはいはいで。やっぱり角から傷んでくるし。はいはいねで、前は、あわず屋さんって、ちっちゃいおじいちゃんがね、はい、直してくれてはったんやけど、引退しはっても、
僕は見つけてきました。
そう、林くんに聞きました。
豊岡の伊豆市にですね、ああ柳郡職人が一人いはるんです
よ。あれ、林さんが見つけた。
そうです、そうです。京都のお風呂屋さんも氷が直せへんで困ってはりますと。うん、たら、うん、みんなわからんから、うん、ご見本でも送ってくださいっていう返事が来たんです。うん、で、それを真島さんに言って、で、まじまさんが一個送ってくれはったんですよ、ね。
そうそう。
で、どうなったんですか、
もう今も忘れへん。おととしの2月。はい。2年半前に送りました。
はい。宅
急便で。
そしたらどうなって帰ってきたんかな、
はい、未だに連絡なし。しかも、一番悪いの送ってくれ言わはって。
そうそう。
一番悪いの送ってん。で、向こう多分五目や思って、他さんなんちゃうのかな。
でもそれぐらい、まあ、値打ちのあるもんやっていうか、そういうもう日常行動の一つとしての、値打ちのあるもん使えるいうのがまた、お風呂屋さんの面白いところですよね。
プラスチックの新しいやつにしようとか思わはったことはないんですか？
味気ないやん。
ね。ここはね、奥にご自宅があるんですけども、台所の床はぐったら、ほんまに丸い井戸がありまして、水面が見えるところにパイプが突っ込んであって、ポンプでガーって上がってるのが、ライオンの口に繋がってるわけですよ。で、水風呂にガーッと。ここは建物が京都市の歴史的衣装建造物にね、指定されてるんですけども、指定されたはええけど、なかなか風情残していくのも難しいんです。
これ平成14年にして、まあしてくれはったんやけども、はいはいあのね、だから、平成18年、やったか19年の時に、銅でできた、という。で、それが今でも忘れへん。11月頃に、もうボロボロになってもほなら、京都市の担当が、町井大さんすいません。もう、今年度の補助金は、もう終わってますと。 来年4月以降に申請してください。半年間お客さんにこう、まあ、板とか当てて、はいはい、直接ダーッと漏れんようにはしたけども、はい、お客さんにもどんな迷惑かけたもん。せっかく歴史的遺産建造物指定してくれはったんやったら、やっぱり即対応してほしいね。
まあまあ指定してくれたのはありがたいことですけどね。うん、ちょっと話変わるんですけど、真島さんは、マスオさんで。
拾われてきはった。社長いうのはちなみに、どういう方なんですか？
社長いうのは、いわゆるここの、三女。
上出さんの娘さんですね。
三番目ですわ。あまり。サラリーマンの王道言ってましたけどね、私は。もう今ぐらいで社長ぐらいになってますわね、ほんま言ったら。で、まあ、まあ結婚して、まあ、ほんな店継ぐっていう約束で、結婚。
その時はほんなもう、お風呂屋さんになるぞ、と思って。
あ、思って。まあ、あの、結婚申し込んだ時に、うん、3年待って、てくださいと、うん、俺の部下育てんと、今辞めたら会社あと大変。
ほなお父さんの条件やったんですか、ついてくれる人。
そうそう。
でご自身としてはどうやったんですか、その仕事辞めてまでね、フレアするいうのは。
おい不安やそんな、うん。どんな。
もうでも社用産業と言われ始めてた頃ですよね。
うん、そう。そんな嫌やからもうお前とは別れるわって言ったらよかったんですよ。
惚れてしもてたんです
よ。ええ、まあ、向こうがね。まあ今となってはね、サラリーマンも良かったし、今となってはついで良かったなーと思って。
あ、それは
林君に一回言ったことある。俺転職やわ。すっきりしたわ。で、こう喜んでくれはるし、うん、まあそういうことがやっぱりね、あの、ちょっと言ってもらったらほんまに、ああ、嬉しいなー。こう単純にそう思うねん。まあ、これはまた明日も頑張らなあかんなー思って。
でも今ね、その後継者不足というのがやっぱお風呂屋さん業界で深刻な問題でしょ。うん、サラリーマン辞めてまでね、次へ言うて、って来さすっていうお父さんもあったね。
親父は、あの、その当時から、うん、あのな、風呂屋ってな、絶対に頑張ってたら地域の人が来てくれはるさかいに、うん、そら、あの、楽な生活はできひんでと。せやけど、うん、食べていけることは風呂屋やってたら絶対できるさかいに、自分とこが、あの、辞めるようなことは絶対ないさかいに心配せんと来い。という話やって。
なかなか言えますよね。安心して来いなんていうのはね。うんうん、真島さんにも、子供さん3人いはるんですけど、長男さんが継ごうかなって思ってくれ始めてるっていうね。そうそう。ね、今、長男さん結婚しはって、うん、そのお嫁さんがちょっと番台にね、そうそう座ってくれたん
ですね。夕方ね。長男の嫁も。
はいはい。
もう楽しいですわ、言うてくれてね。
いや、いい話やな。
ああ、もうお前ええ嫁でね。それもね、嫁が、はい、お手伝いしますわ、で自分から言うてくれたし。
そうですか。
うわ、嬉しい、思って。ほんまにもうね。
今度はその夕方に来て娘さん
で。何時から何時ですか、
ね、?4 時半から6時。
ラジオのお聞きの皆さんもね、4時半から6時に来るよ。
じゃあ安心ですね、そうやって。
うん、お父さんが、やっぱりその信念も、こういうお風呂屋さんにしようって思わはったところから、やっぱりずっとこう、その勢いが、なんか後々ね、2代目、3代目と。
やっぱり親父がこうやって古いもん残して、ほんでゆっくりしてもらうお風呂にしたらええやろ。そういうふうなことやったし、うん、まあ俺もそんな親父のね、気持ちをそのまま、俺も次、息子にっていう。
その昭和初期の風情に見せられて、映画のロケがね、何年か前にあったんですよね。
あの、
マイコハン。
マイコハン。
はい。柴崎コウ。
安倍貞夫。
安倍貞夫主演。
林くんがあの、京都、戦闘極楽。
極楽戦闘案内。
その本を関係者が見て、ここをちょうどこの映画のロケにアポがあって。
ありがたいな。やっぱ出した甲斐がありますね。
あれはどういう流れのシーンでしたっけ？
あれはね、柴崎コウさんが、舞妓班の見習い。
押し込みさんとかいう。
そう。掃除したり。うん、でもそれで自分がクタクタになって、一、うん、日終わって最後にお風呂入る。首まで使ってんねんけども、疲れてしもてブクブクブクっとこうもう頭まで沈んでしまうシーンでした。
っていうのはでも、実際は見れへんかったんですよね。
そうね。
男湯側のロッキーは何ぼでも見てくださいっていう感じで。
AD さんが、ご主人申し訳ないです。ちょっと席外してもらえますか。まあそんなんでね、あの、ちょっと残念な。
がっちりガードされ
て。残念な柴崎コウちゃんでしたけれども、可愛かったね。
ああ、入浴シーンは作品になってからやっと見れた、
ね。そうそうそう。ほんまに全然わからへんかった、
ね。どうでした？でも映画の中で自分の銭湯映ってる感じっていうのは。
いや、嬉しかったなぁ。ほんま嬉しかった。特にあの、安倍貞夫さんがこの金閣寺のタイル絵の前で、京都大原三千院で、とそのシーンが一番この、金閣寺のタイル絵、安倍貞夫さんのその場面がね。ずっと頭に残ってますわ。
でもその映画のパンフレット見ましたけど、ちゃんとロケ地マップみたいなんで、長者絵も入ってて、うんうん、あれ、なんか映画見た人が入りに来はったりは、うん、あとはありました？
結構お客さん多かった。先生、ここ使ったら柴崎コウちゃんみたいに可愛いなれるよ、言ってずっと言ってましたんやけどね。帰りはほんま可愛いなって帰らはった。
その410円ってのはちょっと安すぎますね。
あと、真島さん入らはりました？柴崎コウちゃんの後のお湯には。
もう、ほんなも入って潜って。
悔しいけど見習いたい。
すごく羨ましい。
いや、あの時ね、柴崎コウさんが入るし言うて、はい、思いの方を白濁させてくれと。はいはいはい、何がいいのか分からへんけども、まあ、市販の 顔のバブの縦着で。撮影がまあ夜中に終わりました、うん。で、次の日から営業やし、それも全部ズバーン抜いて、やったけども、ろ過器の下の方とか、パイプの中まで全部抜けきれへんねんな。
あ、
そっから一週間、半濁りみたいな泡が出て、で、張り紙したのよ。この泡は石鹸ではなく、昨日の映画の撮影のお客さん、何この泡、こんななってるやん。まあ映画の余韻中もやね。
余韻を一週間楽しめたという、
ね。でも常連さんも喜ばはったんちゃいますその、ね、みんな。自分の毎日行ってる
わけで。そうそうそう。あの日ね、小雨やってん。撮影日が。そうやけど、もうここに多分京都市民の半分ぐらい来てたと思う。
地盤沈下した
でしょ。ほんまにすごかったもん。
あ、ほんま警察とか出て。
もう警察か、機動隊とかね。特殊救難隊とか。
嘘ですよ。超大さん面白いのはね、そういう映画の撮影とか、テレビニュースとかに出るって言ったら、のれんとのれんの間の真ん中のところに、カレンダーの裏に、何月何日、超大放送みたいな、ガーンと張り出さはるんですよ。
常連さんへのサービスとしてね。
そうそうそう。
やっぱりデニアと言ってくれてよかったねって言われるでしょ。
いや、ほんまほんま。この前テレビ出てたんとか言って、前言われたことあって。ほんなもう今度から書きますわ、言うて。ほんでもうね、カレンダーの裏に。やっぱり見てくれはんねん。
あ
で、表に貼っといたら、うちにね、来てくれられへんお客さんもやっぱり、ちょっとテレビ見ようか、いう気持ちで見てくれはって、あ、ほな、一遍行こうか、とかね、ちょっとまあ、思ってくれはってもね。
こんな喋ってたら、まじまさん、日行くべに行く時間もあるんかもしれないですけども、大丈夫です。
いや、もうそろそろですね。
巻きでね。
はい、巻きで炊いてはりますんで。
まあ、帰りにね、ぜひ、一くべ、ね、経験で。
お話聞かせてもらえてありがとうございます。最後に、ちょっと一つだけ、なんかラジオを聞いてはる人にメッセージがあれば。
銭湯の魅力っていうのはね、学生さんとかね、本当に銭湯に今まで来たこともがない人がたくさんやはります。一回、本当に自分とこの家のお近くの銭湯に一回足運んでください。銭湯って本当にほっこりできるし、温まるし、地域の情報なんかもね、いろいろ聞けるし、本当に地域密着の銭湯っていいところやし、もうぜひ一度銭湯に来てください。お願いします。
は
い、
ぜひね、長者湯じゃなくとも近くの銭湯にまず行ってみて、風呂屋の良さを実感していただけたら
と思います。そして次に長者湯に。
はい。
いよいよや
って。人生の損ですからね。ということで、長者湯の三代目ご主人、真島正明さんでした。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
いやー、このコーナー、いつもおかみさんに話聞いてましたけども、ね、真島さんご主人としては初登場でしたけど、またいろいろといい話聞かせてもらいましたね。
真島さんは、風呂屋業界ではまだまだ若手やし、これからもこの風呂屋風情、情緒をね、大事にして頑張っていただきたいですね。
そうですね。
ね、さっきの話で、最近は息子さんのお嫁さんも手伝ってはるということで、なかなか。
将来楽しみや。
うん、はい。風呂屋情緒満点、ご主人の話も楽しい、長者屋さん、最高です。プレゼントクイズ。では前回大阪のことぶき温泉さんで出題しました問題の答え合わせからいきましょうか。
いきましょう。
答えは
3番の
折上号天井でした。
前回応募者ゼロでしたけど、今回応募ありました？
はい、今回は大勢の方に応募いただきましたよ。
よかった。
じゃーん。
え、大勢って2人かいな。
いやいや、今月は当選確率 50% の狭きもんですんでね。じゃあ早速ラッキーさんに引いてもらいましょうか。
します。引きます。せーの。
はい
はい。
開いてください。
当選者は、
はい。
ハンドルネーム、北川内さんです。
北川内さん。
おめでとうございました。
まっちゃんのお土産コーナー。
何ですか、それは。
東北を旅行してましたら、
はい、
福島県でですね、
はい、
かわいい赤べこの金太郎飴を買うてまいりました。それあげていいでしょうか。
はい。北川内さんには番組特製ステッカーと3人のサイン色紙と、さらに松本さんの
赤べこの金太郎飴
をプレゼントいたします。
美味しいよ。
またご案内のメールが行くと思いますんで、お待ちください。今月の出題に行きましょうか。では問題です。長者さんの脱衣所には立派なタイル絵がありますけれども、
ね、
男湯側の題材は何でしょう。今回も3択です。
はい。
1番富士山。
富士山。
2番金閣。
金閣。
3番風呂バカの助。
そんなもん書いてどうする。
正解の分かった方は答えと名前を書いてメールでご応募ください。
はい。
正解者の中から1名様に番組特製ステッカーとサイン色紙をプレゼントいたします。
します。
抽選は次回放送内で行いますのでね。
はい、
はい、ご応募
お待ちしてます。 お知らせコーナー。
このコーナーでは毎回銭湯で行われるイベントや耳寄り情報、あとちり紙交換をお届けしております。
こういう街の音がね、この脱衣場の開け放った中庭からこう聞こえてくる、これがまたお風呂屋さんのええとこやね。
ほんまですね。ちょっと聞き惚れてしまいますねっていうのは嘘で進めましょう。はい。8月1日、大阪福島の商店湯さんをお借りして、商店湯祭りやりましたね。
やりました。
たくさん集まっていただきまして。
うん、ね。ありがとうございました。
ありがとうございました。その商店湯でですね、また、ラッキー植松さんが個展を予定されて
る。またしはるんですか。
いつからやらはるんですか。
ホームページの方で、日にちはお知らせできてると思います。ラッキー似顔絵百人一首、オンリーユーパート2。
はい、皆さんまた商店湯に足を運んでください。
お願いします。
はい。あとですね、黒いこか2010の開催日が決定した、うん、京都が先行ですね。
はい。
10月17日の日曜日。京都市南区の日の出湯さんで行います。ここもまた風情のあるお風呂屋さんです。大阪は11月7日、うん、こちらも日曜日、はい、大阪市港区の寿温泉さんです。
渋いね。ここもまた今回何を目指してるかと申しますと、はい、興味ない人でももう満足して帰れるという、うん、そういうイベントになることを、
興味ある人やったらもうさらに倍みたいな。じゃあね、10月17日と11月7日、ぜひ今からカレンダーに予定を書いておいていただいて、はい、開けといてください。うん、1ヶ月前ぐらいから事前予約の受付を始めたいと思いますんで、サイトでチェックをしてください。
よろしくお願いします。
ということで、よろしくお願いします。第5回目の風呂いこかんラジオはいかがだったでしょうか。
はい。
もう、ご意見ご感想は番組のサイトにぜひお寄せください。はい。次回の放送は9月の風呂の日、9月26日の予定です。
はい。
ということで、今回の風呂いこかラジオもお別れの時間となりました。次回の放送もぜひお楽しみに。ということで、ナビゲーターは私、林博樹と、
風邪気味のラッキーウェイマスと、
松本浩二でした。
それでは皆さん、
風呂いこか。